教えてください。ゲスト様に質問。こちらのコーナーではリスナーさんから寄せていただいた質問にゲスト様に答えていただきたいと思います。
はい、
今回ですね、私も気になる質問が来ているのでちょっと取り上げちゃったんですけれども、はい、あの白鸚記のキャラクターの中で、ラジオネームもこもこ羊さん、私は原田さん、あの原田佐之助さんが大好きなのですが、はい、吉岡さんが白鸚記で好きなキャラは誰ですか、
はい、
ということなんですけれども、これ聞いてみたいです。
これは私は最初からずっと、はい、斉藤はじめさんが好きなんです。
斉藤さんが
はい、
人気ですよね。でも斉藤さん、
あ、そうですね、好きっていう方多いですね。
多いですよね。どんなところがちなみに、
あ、左利きなところとか
そこから、
はい、あとはちょっと寡黙なところだとか、なんかその一言一言に重みがある感じがすごく好きです。
いいですよね。あの桜バッグが似合ったりとか、
あ、似合い
ますね、マフラーが似
合ってるとか、涼しげなんですよね
すごいですね。私、はい、以前にあの別の番組で来ていただいた時、ちょっとオフレコでお話しさせていただいた時に、はい、なんか山崎さんも好き、
山崎さんも好きですね
やっぱり多くは語らないタイプがいいということなんでしょうかね。
そうかもしれないですなんかこうバーッと喋られるよりは、なんか話を聞いてくれたりとかする方がいいのかなって思います。
山崎さんはあの攻略できないキャラクターじゃないですか。
そう、
あの白鸚記で攻略できるのが土方、沖田、斎藤、あと藤堂平助と、あとさっき出た原田佐之助さんなんですけれども、はい、攻略できないキャラクターが好きっていう方もですね、結構いらっしゃるみたいで、この投稿いただいております、はい、ラジオネームナナさん、
はい、
乙女ゲームをやっているとどうしてこの人が攻略できないのと思わされることがしょっちゅうあります。白鸚記の場合は伊藤さん、これはあの五稜英治の伊藤貸太郎ですね、
はい、
やあと大鳥さん、大鳥圭介ですね、
はい、
がそうでしたということなんですけれども、伊藤貸太郎って白鸚記の中だとちょっとこう、はい、悪者ポジションというか、
そうですね、
あのこう意図的にちょっといやらしく書かれてる、はいはい、部分があるので、伊藤さん好きって珍しいなと思ってちょっとこのメール取り上げちゃったんですけど、
大鳥さんも結構後半で出てきます
ね。そうですよね、確かに爽やかイケメンって感じですけどね、はい、ちょっと西洋の西洋寄りのみたいな感じのキャラクターに仕上がってますが、はいはい、伊藤貸太郎映画でさっきあの試写会に行かれたということなんですけど、あのネタバレはしませんがあの五稜英治ってやっぱりその歴史の中で消されちゃうじゃないですか、
はい、
そのシーンとか本編、アニメ本編とかゲームだとこうなよっとやられてしまうイメージがあったんですけど、はい、映画なんかすごく
そうですね、なんかちょっと潔いような、なんか、
うん、そうですよね、
お、なんかちょっと伊藤さんかっこいいんじゃないかと思いましたね。
作画もえらく美人に描かれているような感じがして、はい、あの伊藤貸太郎が最初画面に出てきた時、うん、私が見ていた映画館のシアターがちょっとざわってしたんでなんかちょっとえどうしたのかっこいいけどみたいな感じになっていたのが、はい、ちょっと私は印象的でしたね。なのであのこのラジオネームナナさん、ぜひね、うん、あの映画まだご覧になってなければ、その大好きな伊藤さんがちょっとかっこよく描かれてましたよ。
ぜひ見てください、
ね、あの主題歌とともにチェックしていただければと
、はい、お願いします、
ね、思います。はい、ありがとうございました
ありがとうございました。
斉藤はじめさんが好きということ で、 貴重なお話をお伺いできました
、はい、
楽しくお話伺ってきたんですけれども、最後にじゃあ吉岡さんの方からリスナー様にメッセージと、あとお知らせがあるということでお願いします、
はい、ありがとうございます、お話しさせていただいたように、劇場版白鸚記の主題歌紅の糸、こちらがシングルで発売させていただきました、それから同じ8月21日に、5枚目のアルバム日だまりの中でを発売しました。白鸚記もたっぷり新曲も、収録しまして、盛りだくさんな内容になってるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします、そしてですね、アルバムの発売記念イベントが、関東でもありますので、ぜひ来てほしいんですけれども、まずは9月の14日アニメート横浜、そして9月の15日神奈川県のタマプラザテラス、そして9月の16日池袋の東武デパートで、行いますので、詳細時間など は私のブログ、ツイッターなどをご覧ください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ふかさんはデビュー5年目ということなんですけれども、はい、いつまでもこうファンの方と距離がすごく近いアーティストさんだなっていうふうに私は感じていて、もうなんか本当に日だまりのような、
ありがとうございます。
その温かさをこれからも私たちに分けていただければなって、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、思っております。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お送りしてまいりました痛快乙女ゲーム通信第3回は、ゲストに吉岡愛香さんをお迎えしてお送りいたしました。いやー、私も高校生の頃からファンだったので、もうド緊張でしたちゃんと喋れてましたかねぜひ番組の感想などお待ちしております。いやー、でも和みました。力強い歌声とはまたちょっと対照的に、ご本人がふわふわとした温かい雰囲気をお持ちなのがね、また素敵な方だなと改めて思いました。さて、この番組当初ですね、全3回ワンクールの予定で、今日が最終回の予定だったんですよ皆さん。ですが、もう本当に皆さんからの熱い投稿のおかげで2クール目に突入したいと思います。ということで、来月からも変わらず毎月第1土曜日、23時30分から放送します。次回は10月5日土曜日の23時30分から放送されますので、来月も会えますよ。本当に嬉しいです。ありがとうございます。そしてそんな記念すべき次回ですね、またゲストをお迎えすることができます。ありがとうございます。次にお迎えするゲストさんなんですけれども、舞台華やかなり我が一族で宮野森正史役、さらに舞台クロックゼロでルーク役の桜井慶人さんをお迎えしたいと思います。男性ゲストということでね、ちょっとどんなお話が聞けるのかドキドキしておりますが、華やかなり我が一族、大正時代をね、描いた乙女ゲームなんですけれども、まあ使用人の女の子が主人公なので、すごいんですよ。虫だのゴミだの罵られて、いやもう衝撃的なゲームなんですけれども、まあ、ご本人が怖い方じゃないといいなと思って、この正史様って演じられた役がね、まあ、なんかこのゴミみたいな言ってくるキャラだったのですごく上手に、お上手に演じられていたので、ドキドキしているんですけれどもね、ご本人がどんな方なのか私も楽しみにしております。そんな桜井慶人さんへのメッセージ募集しております。番組のホームページの情報ですとか、今後の放送の情報などをすべてツイッターで、お届けしております。番組の公式ツイッターが、私のアカウントでひらがなで2伸ばし棒アットマーク FM 西東京で検索していただければ大丈夫かなと思いますので、ぜひねツイッターもチェックしていただければと思います。また番組の感想、メールアドレス、すべて小文字で tsu_otometsu@yahoo.co.jp2_乙女2-0403 です。こちらまでお送りいただければ嬉しいなと思います。ではね、2クール目も私と一緒にキュンキュン萌え萌えしていただければと思います。それでは今晩はこの辺で、またね、バイバイ。